福音伝道会が、ございまして、
一个慕道朋友在聚完会之后问我一个问题。
求道者の方が、その福音伝道会が、終わった後に私に、一つ質問をしてきました。
是一个不到40岁的妇人。
その方というのが、40歳近くの、女の方でした。
他说你在台上说奉主耶稣圣名聚会啊。耶稣就在这里。
あなたは講壇の上で主イエスのみんなによって集会を始めると言ったらば、そのイエスが共におられると言っていますよね。
魔鬼会在这里吗？
では悪魔はこちらにはいませんかと。
我说会，但是会受不了。
私が答えたのは、その悪魔もここにいるんですけれども耐えきれないと。
他才开始说刚才发生什么事。
そこから彼女は先ほど起きた出来事を語り始めました。
因为我们布道会最后的祷告就是祈求圣灵。
福音伝道会の最後には聖霊を求める祈り会を
していた。他有到前面来求圣灵。
その時彼女も前の方に来て、その御霊聖霊を求めるようにしていました。
我们的求圣灵时间大概20分钟。
その聖霊を求める祈り会の時間でおよそ20分ほどでした。
我们所有的圣职人员就起来祷告几分钟之后就起来按手祷告。
聖職者の皆さんは最初の数分間だけお祈りして、そこから立ち上がって、暇ついていた人に按手をしています。
那我们每一个起来按手的圣职人员就看到这个妇人哦，脸色很难看。
そして聖職者たちが見たのは、その女の方のその顔色が良くなかったと。
脸那个脸色哈，就是很难过的样子。
その顔色っていうのは非常に悲しんでいるように見受けられました。
我们所有的圣职人员都认为他身体不舒服。
それを見たすべての聖職者は。もしかして彼女には、体調が作れないんじゃないかと思いました。
然后就请他是不是坐在第一排椅子祷告就好了。
それで彼女を連れて一列目の方に座ったままでいいので、どうぞと。
他说不用，我没事。
そうすると彼女は答えました。大丈夫ですと、平気ですと。
所以祷告之后，他才说明原因。
それで祈りが終わった後に彼女は先ほどのことを語り始めました。
他说他身上有一个鬼跟他相处了十几年。
自分の身の上にはある悪魔が自分と共に十数年間もいたという話をしました。
他也知道他也知道是个鬼呀、
彼女もその体に雇っているのが悪魔だと分かっています。
但是十几年来哈，相安无事。
でも十数年以来、何も悪いことは起きておらず。
可是他一进到教会，然后祷告的时候，那个鬼就反应。
しかし教会に入り、そして祈りをすると、その悪魔は反応します。
他说这里太吵了。
ここは結構うるさいと。
我们赶快出去。
早く外に出てきましょうという声がかけられました。
那因为他有听道理呀。
しかし彼女はよく真理を聞いていたので、
他有听见证了、
また証をも聞いていたので、
也就是因为他认为教会有神、
それは彼女がこの教会には神がいると信じているからです。
因为他本身身体上 有需要、就是有病痛、
もちろん彼女自身に病気があるゆえに、主神様を必要とします。
他听了道理之后只是这么想而已。
そして真理を聞いた彼女はこういうふうに思いました。
既然教会的这一位神那么厉害，那这个神应该知道我的需要。
この教会の神はこれほど素晴らしい偉大な方であるのであれば、私のニーズを知っておられるんだろうと。
神就马上让他体会到。
それで神はすぐさま彼女に体験させました。
それで他就到前面来祷告。
それで彼女は前に進んで暇ついて祈りをしていたわけです。
这个时候跟他相处十几年的魔鬼说：“这里太吵，我们赶快出去。”
その際に彼女の身に雇っていた十数年以上雇っていた悪魔は彼女に外に出ていきましょう、ここうるさいからという声があったと。
其实刚才他的脸色难看是在跟魔鬼对话。
実はその顔色が悪く見えるのは悪魔と対話をしていたからだと。
所以他很坚持说没有，我要在这里。
だからここには痛いと、外には出てきたくないというふうに、まあ、自分の考え方を固く保つ。
那个魔鬼很厉害。
それでその悪魔も、まあ、大したもんで。
就是一直 不走啊。
彼女の身から離れることなく。
所以他20分钟的祷告就是痛苦20分钟。
その20分間の祈りの時間というのがサラにとっても非常に苦しい時間であったと。
所以会后我们要跟他讲，你回去 不要自己一个人祷告哦。
それで、この集会が終わってご自宅に戻られると、まあ、一人では、お祈りしないようにと聖職者たちから話をかけました。
あ、当然他后来就继续来慕道，然后后来那个鬼就自己出去了。
その後彼女は引き続き求道をしに来られていて、まあ、その後ですね、しばらく時間経つとその悪魔が出てきました。
彼得前書第五章第八節。
ペテロへの、ペテロの第一の手紙の五章八節。
我们的仇敌魔鬼。
私たちの敵悪魔は。
好像火叫的狮子。
微笑る獅子のようであると。
遍地游行。
各地を回り回って。
寻找可吞吃的人，
飲み込む、人を探してそれを、それらを飲み込むと。
这是我们的神，我们的主耶稣容许魔鬼侵犯我们。
それは、イエスの御旨があって、そのようなことを許されたからです。
所以我们也发现说，我们的同龄一个一个会被抓。
それで、まあ、私たちの、中信者の中。でもこういうふうに、食いつくされるものがいると。
有些同龄已经被魔鬼吃掉了。
ある信者はもうその、悪魔に、食われていると。
就是已经离开教会、离开耶稣，又去信其他的宗教信仰。
つまりこの教会から離れ、イエスから離れ、他の教会に入っていくと。
这在灵里面就是被魔鬼吞吃了。
霊的な意味から見ますと、それは、まさしく悪魔に飲み込まれるということになります。
那魔鬼是诡计多端的一个对象。
また、悪魔というのが策略が豊富な、ものです。
所以我们要对我们的仇敌 要有相当的认识。
ですので、このような敵に対しては相当な認識を持って行かなければなりません。
不然我们很容易被骗。
でないとすぐに騙されてしまいます。
包括你坐在这里。
ここ会堂に座っている皆様も。
你也会被魔鬼骗。
もしかして、悪魔に騙されることになるかもしれません。
因为说我又没有看到魔鬼。
でも、ある人は私は別に悪魔を見たわけではないよと。
魔鬼已经控制你了。
でも、悪魔はもうすでに。あなたをコントロールしているかもしれません。
我们去看马太福音十三章。
マタイによる福音書の十三章を見ます。
十九節。
十九節。
凡听见天国道理不明白的，那恶者就来把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了。所以说讲撒种的比喻的第一种。
イエス様は種まきを例えを話をしていて、ここでは一つ目の例えについて書かれています。
主耶稣自己讲比喻，自己解释比喻。
イエス様は自らこの例えを話して、そしてその例えのその答えをも話されています。
那个种子就是道理。
その種っていうのが。真理であります。
现在传道奉主耶稣圣名，根据圣经在讲的，就是种子，就是道理。
今主イエスの御名によってこのように証を真理を述べ伝えているのもその種まきになります。
你有听进去吗？
その真理をちゃんと聞き入れてるんでしょうか？
所以有些人在滑手机嘛，哈。
ある人は携帯をいじっているように見える。
有些人会睡觉嘛。
もしくは居眠りをする方も。
那就是标准撒在路旁的。
これはまさに道端にその種がまかれたようなものです。
所以魔鬼就将传道讲的道理把它带走了。
このような人から真理を聞かれたその真理をサタンが奪い取っていくのです。
圣经是用那个字眼呢，抢夺呢，魔鬼会抢夺道理。
聖書では奪い取るという言葉を使っているのも、その真理を奪い取るということを指します。
所以为什么有些信徒信了很久，道理不是很清楚？
だから長い間信仰に入っている方もあまりその真理に対しての理解が浅いという人がかなりいます。
因为听道理常常是被魔鬼夺去的，那个道理就被夺去了。
耳に入ってきたその真理がサタンによって奪われてしまうことがあるからです。
照理来讲，我们能领受道理之后，
本当であればその真理を聞いたのであれば。
我们会相信，就是我们会接受。
それを信じて、そして受け入れるのです。
那接受，你会去落实在你的信仰生活当中。
そしてそれらの真理を信仰生活の方に生かしていくことができます。
我们参考雅各书第一章二十五节。
ヤコブの手紙の一章二十五節を見ます。
这里告诉我们。
ここで教えられているのは。
详细查看道理的人，
この真理を真面目に調べる者は，
我就直接解读了哈。详细查看就是认真查考圣经的人。
ここでは真面目に聖書を調べる者はと，
包括认真听道理的人。
真面目に真理を聞く者もその中に含まれています。
ヤコブ長老は聞いて就忘了。
ヤコブ長老が言っているのは、それを聞いてこう忘れて、いくということではなくと、
这里的忘记不是真的忘记，是忽略，就不管他，听了也不管。
ここで忘れるという言葉が使われていますが、別にそれを忘れるわけではなくて、置いていくということの意味もあります。
真的认真听道理的人不会这样。
本当に真面目に真理を聞いているのであれば、このようなことにはなりません。
而是把它行出来，落实在生活当中，
かえって実践して、生活の中に生かしていくのです。
那就在所行的事上必然得福，
その行いによって、祝福されると。
雅各书一章二十五节跟那个刚才我们看的马太福音十三章十九节，那是刚好是对照。
今読んだ聖句と先ほど読んだ、マルタイによる福音書の十三章の十九節の内容とは、真逆、反対なものであります。
就是两极嘛。
二つの究極。
同样听道理，有人听的有听跟没有听是一样的。
同じ真理を聞いた人っていうのが、それを聞いていないと同じ人もいれば、
所以这种信徒哦，他会认为聚会一次跟聚会一百次是一样的。
このような信者からすると、集会の回数が一回であろう、百回であろう、何なら変わりません。
因为得到的都是零。
なぜならば実際に得たものっていうのが。ゼロに近いものだからです。
但是如果是一章雅各书一章二十五节的这种信徒，
しかしヤコブの手紙の一章二十五節に書かれているような信者であれば、
聚会一次跟聚会两次是不一样的。
集会一回目と二回目で受け得る効果というのは異なります。
聚会一次跟聚会一百次是不一样的。
さらに百回をも集会に参加しているとより異なっていきます。
因为每次听到都得到造就，
なぜならば毎回のその集会で聞く真理によって自分が自分の徳が高められるからです。
而且会在生活上把它落实实践出来。
そしてそれらの真理を信仰生活に生かしていきます。
那实践的时候，实践的当下就得到福气。
そして実践をしていくうちに祝福されます。
这就是体验呐、
啊。これこそ体験であります。
啊，所以教会的信徒是两极嘛。
ですので教会の信者というのはこのように、2つ逆のになるパターンが考えられます。
有些信徒他的信仰哦，一直上进。
ある信者のその信仰心というのが、徐々にこう上がレベルが上がっていくものです。
啊，越来越像耶稣啊。
ますますイエスの形にこう似ていく人です。
那有些人越来越像魔鬼啊。
しかし他の一部の人は、だんだんと悪魔に似ていってしまいます。
所以这个就是魔鬼的厉害。
これが悪魔の、凄さであります。
最主要是鬼看不到。
またその中に一番大きい点としてその悪魔が目に見えないからという点があります。
神也看不到啊。
でも神っていうのも目には見えません。
耶稣也看不到啊。
イエスも、見えません。
通通看不到。
これらはすべて見えないものです。
因为这是灵界的事嘛。
なぜならばすべて霊的な世界の話であるから。
所以当神在帮助我们、照顾我们的时候，我们没有感觉的。
だから神が私たちをお助けになる際にも私たちはもしかして感じ取ることはないかもしれません。
啊，当魔鬼在欺负我们的时候，我们没有感觉的。
また悪魔が私たちを苦しめる時も感じることがないかもしれません。
这就是灵界的事情。
これが霊的な世界の話です。
所以我们今天一定要透过圣经去过滤、去了解。
ですので私たちも聖書の内容を通してこれらのことを悟っていく必要があります。
所以如果没有这个样子，我们的信仰会永远是叫做不冷不热。
このような誠の信仰がなければその信仰では熱くもなく冷たくもないものになってしまいます。
我们请看马太福音第十六章二十一节到二十三节。
マタイ十六章の21節から23節。
好，我们一边听一边看。
読みながら文字を見ていきましょう。
主耶稣在适当的时间告诉他的学生。
イエスは時が来ると彼の弟子たちに言われます。
因为他也主耶稣也是考虑到我讲这件事情学生到底听懂不懂。
それは自分が話したことをその弟子たちがちゃんと理解してくれるかどうかを考慮されているからです。
所以他就在这个时间点告诉学生。
だからその時になれば初めて話を始めると。
因为我们要知道学生跟从耶稣是有目的的。
弟子たちが最初イエスに従ったのはその裏には理由があるわけです。
不是后来雅各、约翰的妈妈不是去拜托耶稣吗？
ヨハネの母親がイエスに頼み事をしていて、
说你德国的时候不要忘记我两个优秀的孩子。
この国の王になられた際には私のこの優れた二人の息子をお忘れにならないようにと。
可以当你的左右手。
あなたの左とそして右の、座に座らせてくださいと。
那主耶稣就告诉这个妈妈。
それでイエスはそのお母さんに話していました。
耶稣说：“我所喝的杯，你们能够喝吗？”
私が飲んだ杯はあなた方も飲めますか？
主耶稣在讲这句话，他们听不懂啊。
このイエスが話された言葉の意味は、彼女は彼は悟っていません。
主耶稣喝的杯是什么呀？サキや。サキや。
イエス様が飲んだその杯っていうのはお酒なんですか？
苦杯啊。
苦い杯なんです。
所以妈妈就可以可以可以，哦，这你喝的杯我们也可以喝。
その答えを聞いたお母さんは。平気ですよ。あなたが飲んだこの杯は彼らも飲めると。
主耶稣说：“我不管你要不要喝，就是要喝。”
しかしイエス様が言われたのは、あなたが飲めたいか飲 飲めたくないか関係なく飲んでほしいですと。
因为信耶稣的人绝对要为耶稣为了信仰受苦啊。
なぜならばイエスを信じる者たちは必ずイエスと同じように苦しみを受けられるのです。
所以耶稣就告诉这位妈妈。
それでイエスはこのお母さんに話しました。
主耶稣喝的苦杯你们都要喝。
イエス私が飲んだ杯をあなた方もみんな飲みなさい。
只是坐在这左右不是我可以处理的。
しかし私の左なのか右なのか、その座に座らせるのは私には決定する私が決定するものではないと。
好，所以马太福音十六章这一段的背景就是那个地方。
このマタイによる福音十六章の内容というのが、先ほどのその内容が背景にあります。
所以主耶稣在这个时间点说，告诉他们，我必须要到耶路撒冷去受苦，然后被杀。注意听啊，第三日复活。
この時からイエスは自分が必ずエルサレムに行ってそして殺され、そして3日目には復活すると話しました。
主耶稣也知道人是软弱的、
人っていうのが弱いものであるとイエス様は知っておられます。
老师都已经被抓被杀了、
まあ、先生ですら捕らえられて殺されるから、
那我还要跟从这个老师吗、
このような先生に従って歩んでいくべきかどうかっていうのは迷います。
那因为门徒跟从耶稣已经有一段，已经有一段时间了。
弟子たちはイエスに従って、まあ、かなり長い、日にちが経っています。
所以主耶稣必须在这个时间点提醒他们，之后会发生什么事。
からこそこの時に、この後起きることというのを弟子たちに示されるのです。
这个时候彼得就跳出来了。
するとペテロは、出てきて。
说主啊，万不可如此，这个事不会临到你。
主よ、とんでもないことでそんなことがあるはずはないと。
彼得很善意的提醒耶稣，既然到耶路撒冷会受苦被杀，那就不要去嘛。
ペテロがこのような、言葉を言ったそのつもりというのが、イエスに対しての注意喚起であってというのは、エルサレムに行って殺されるのででも。行かない方がいいんじゃないかということです。
这是彼得的善意，彼得的良善。
これがペテロが、の善意による話であって。
結果主耶稣生气了。
しかしそれを聞いたイエスは怒りまして。
主耶稣赶鬼。
私は、悪魔を追い出すのですと。
如果我今天是彼得，我也会吓一跳。
もし本日私が当時のそのペテロであれば私もびっくりすると思います。
我善意的提醒耶稣不要去受死啊。
私が善意を持って注意喚起をしたつもりなのにこのようなことになるんだと。
你还把我看成魔鬼。
私をサタンと見なされているのは理解できないと。
因为主耶稣赶鬼啊。
イエスはサタンを追い払います。
是对彼得，撒旦退我后面去。
それはペテロに対してサタンを引き下がれと言ったから。
我是你的学生，怎么曾几何时我变魔鬼了？
私はあなたの弟子なのにいつの間にかサタンになってしまったの。
主耶稣讲三句话嘛，哈。
ここではイエスは三つの言葉を話されています。
为什么主耶稣说彼得你是魔鬼，你是撒旦？
まずペテロに向かって、サタンよと言われています。
因为你是绊我脚的。
なぜならば私の、私を邪魔するものであるからと。
因为你只贴体贴人的意思。
人のことを思っていて。
第三句话，你不体贴神的意思。
そして、三つ目の言葉っていうのは、あなたは神のことを思わないと言われています。
也就是你今天跟从耶稣的目的目标不清楚啊。
つまり、ペテロ、あなたは、今日私に従うその動機目的っていうのが単純なものでないということを示されています。
你把耶稣当成一般的人。
イエスを一般人と。として扱っているからです。
你把耶稣当成政治人物。
イエスを普通の政治人物として取り扱っているからです。
那个妈妈的观念就是这样啊。
当時のこの弟子たちの母親の観念というのも同じです。
你得国的时候。
あなたがこの国の王となられた際に、
就是你得到政权的时候，
それはつまりこの政権を手に入れた時には、
因为当时以色列是被罗马政府统治啊，
当時のイスラエルという国は、ローマ政府によって統治されていたので、
他们当然希望说有一天能够翻转嘛。
ので、もちろん、いつか、その国がこう戻されるということを願っているわけです。
所以有些人后来发现，哇，耶稣能力够强啊。
そのような背景で、ある人はイエスの力がのその凄さに気づきました。
所以曾经一度有人要拥护耶稣为王嘛。
それで、ある一部の人はイエスを王として立てようとしました。
耶稣赶快跑掉。
その際にイエスはすぐに離れて。
所以所有的人对耶稣的认知是不对的。
そのようなイエスに対してそのような認識というのは誤ったものです。
所以这里的关键在哪里？
ここで重要なポイントというのは、
彼得不懂得什么意思。
ペテロはまだこの言葉の意味を分かっていないからです。
他不晓得耶稣是来完成救恩的。
イエスがこの世に下ってきて、この救いの救いを成就させるということを分かっていない。
就像耶稣后来跟巡抚比拉多说的是一样的。
イエスがその後ローマ政府の人に対して言われたことと同じで。
因为他被主耶稣被审判嘛。
当時イエスは審判を受けていて。
所以巡抚就问他，人家说你是王啊。
その当時
你是犹太人的王啊。
政府の総督はイエスにあなたは王であると。
我是王，但是不是世界上这个王哎。
しかしイエスは私は王でありますが、この世の王ではないと。
比拉多は听不懂啊。
その話を聞いた政府の方も分かっていなくて。
好，这个时候的我们的仇敌魔鬼就可以开始动作了。
この時に敵であるサタンというのがその技が動き出します。
当我们对圣经的道理不是很清楚的时候，
聖書の御言葉真に対して詳しくない時に、
是最危险，信仰上最危险的时候，
信仰においては最も危ない危険な時です。
所以有些人就被骗的，
だから一部の人はサタンに騙されてしまいます。
創世記第三章第一節，
創世記三章一節。
当初那个蛇来跟夏娃对话。
当時その蛇が女と対話をしていて、
就故意把神的话颠倒。
わざと神の話し見言葉を変えたのです。
神不是跟亚当说吗？
神はアダに対して言われて、
園中树上的果子可以随意吃。
園にあるどの木からも取って食べて良いのですが、
善恶果不可吃。
唯一食べていけないのは善悪を知る木の実ですと。
二分法。
立分割です。
也就是说，什么可以吃，什么不可以吃。
食べていいものと食べてはいけないものの二種類。
那个蛇就厉害了。
この神は素晴らしい方であって。
他跟夏娃对话的第一句话。
神がエヴァと対話される際のその一つ目の言葉として。
神真的说不许你们吃园中树上所有的果子。
園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか？
刚好是颠倒哎。
逆ですね。
不可吃。
食べるなと。
随意吃。
またどの木からも取って食べていいと。真逆です。
啊，这个时候基本上夏娃不要回答哈。
この言葉に対しては、このエヴァっていうのはもはや答える言葉はありません。
因为蛇这种问话叫做鬼话。
この蛇の問いかけっていうのは狡猾なものであって。
今天我们在教会有时候也会遇到这种鬼话连篇的。
今日の私たちも教会の中においても、このような狡猾 な話に出会うことがあります。
譬如说哈，
例えば，
你们说你们的神是全啊全能的神，无所不能的神。
ある人曰く、あなたの神が完全で全能の神であるのであれば、
那你们的神哈，这个全能的神可以制造一颗石头哈，那他拿不动的石头。
そのような神には、まあ、権力を持っていると言っていますが、神が、神の力では到底持てない、大きな重い石を神が作ることができますかと。
这个叫做鬼话。
これこそ、まあ、サダの話であって、狡猾な、問いかけです。
不用回答、也不用理他。
そのような、問いかけに対しては、回答する必要はありません。
因为对方不是人、对方是鬼。
その問いかけをしてきた相手は人ではなく悪魔であるからです。
鬼在工作的时候你看不到他。
悪魔が技を起こしている際には私たちの目には見えません。
还记得保罗为了他身上一根刺向主耶稣祷告三次吗？
パウロがかつて自分の身にあるその三つの棘について主に祈っています。
主耶稣跟他讲说：“我恩典够你用。”
その際にイエスは彼に言われたのは、私の恵みは十分であると。
那这根刺是什么？
その棘っていうのは、
就是撒旦的猜疑。
サタンが使わしたものです。
也就是不是撒旦本身呢？
サタン、自身ではなくて。
参考一下哥林多后书十一章。
コリント人への第2の手紙
十三節到第十五節
13章の13節から15節。
哥林多後書十一章十三節到十五節。
失礼しました。11章の13節から。
好，我们一边听一边看哈。
はい、話を聞きながら、読んで、いただきたいと思います。
他说有人会装作基督的使徒的样子。
人々は偽使徒にこう偽装をすると。
他会跟你讲说我是使徒啊，
私が使徒であるというわけです。
但是他是行事诡诈。
しかしそのような人々っていうのが、その行いは、偽物であります。
第一世紀の年代、
第一世紀、当時のその時代では
就有假基督假使徒出現。
すでに偽キリスト、偽信者、偽使徒というのが出ています。
所以保罗刚出来传福音被质疑啊，说你这个是假的。
ですのでパウロが最初福音伝道に出た際にも、あなたは偽使徒、偽キリストと言われたことがありました。
因为主耶稣的使徒只有十二个。
イエスのその使徒って言われているものっていうのが12人しかいないから。
要主耶稣亲自拣选。
その12人というのがイエスが自ら、選ばれた12人です。
跟过耶稣、
そしてイエスに従ってきたものであります。
所以当保罗 出来传福音的时候他说我就是使徒。
なので、パウロが福音伝道を始めた際に私が、主の使徒であると言うと、
有一些人对他这个职分质疑や、
このような、職務に対して疑問に思われるわけです。
保罗你是在主耶稣死去复活升天之后你才来信耶稣的。
パウロあなたっていうのがイエスが死なれてそして復活されてから出てきた信徒ですよねと。
你为什么说你是你为什么自己说你是使徒。
それなのに自分が使徒であると言っているの。
所以保罗说可以啊，凭着我去传福音，很多人来信耶稣的这些信徒可以帮我做见证，我就是使徒。
それに対して、パウロが言われた、が言ったのが、私が使徒であるかどうかっていうのが、私の証を聞いた、すべての人の、証、その、話を聞いてみればわかるんでしょうと。
因为当保罗被主耶稣启示的时候。
パウロは主によって啓示を受けた際に、
保罗被主耶稣拣选的时候、
パウロが主に選ばれた際に、
不是很多人知道啊、
それらのことというのが、人々に知られていました。
所以保罗自己说我是使徒中的最小的那一个。
だからパウロ自分は、 使徒の中でも最も小さいものであると言っています。
好，我们只是要讲那个背景。
このような背景があります。
所以为什么会有假使徒 出现
ですので、その当時にすでに偽使徒というのが出ていました。
所以保罗在这里说了，
それでパウロはここで言われていて、
要知道这一等人哈，他是假使徒。
このような人っていうのが偽使徒であると。
哦，啊，你们不要感觉到奇怪，说怎么会有人冒名来说他是使徒呢？
使徒に偽装する人がいるわけがないというふうに、まあ、思う人がいるわけです。
所以保罗就说。这不没有什么奇怪啊，连魔鬼就可以装作光明的天使啊。
しかし、驚く必要はないと、サダンも光の天使に偽装するのだからであると。
重点在十五节。
そして十五節が重要なポイントです。
撒旦的猜疑装作啊，撒旦，所以他的猜疑若装作仁义的猜疑。
例え、サダンのテシタロムも義の奉仕者のように偽装したとしても、
这些假使徒就是魔鬼的差役。
これらの偽使徒たちっていうのがサダンの弟子であどもであると。
所以魔鬼来捣蛋，魔鬼来啊做坏事，是魔鬼本身吗？没有，他会利用人呢。
ですのでサダンが妨げの技をする際には、必ずしもサダン自身が行うものではなくて。そのサダンの弟子たちを使って行うことが多いです。
也就是说，保罗在跟主耶稣祷告说，魔鬼的差役时常来攻击我。
ですので、パウロはかつてイエスに向かってサダンの弟子たちがよく私に攻撃してくると。
我们知道保罗是有很有能力、很有权柄的。
私たちも知っている通り、パウロには大きな力があると。
他可以一定赶鬼啊！
パウロは病気を癒し、そしてサタン悪魔を追い出す力があります。
但是撒旦透过人来干扰保罗的时候，他没有办法处理。
しかし、サタンが人を通して妨げしに来た際には、それをパウロが阻止する力を持っていません。
所以他才保罗才跟主耶稣祷告啊。
だからこそパウロはイエスに向かって願いました。
主耶稣说。没有，这个是我故意安排的，哈，故意安排的。
しかし、イエスはそれを私がわざとそういうふうにしたのだと。
所以是保罗后来明白的了，哈。
それらのことっていうのが後になってパウロも悟りました。
撒旦的差役来攻击我。
サタンの弟子たちどもが自分に攻撃してきたんだと。
这就是保罗说的那一根刺。
これがパウロが言っている。自分の身にあるトゲを指します。
所以他后来明白，保罗后来明白了。
このように後ほど後になってパウロは分かったのです。
免得我骄傲。
このトゲがあったから、まあ、自分が高ぶることがないことができている。
想想今天如果有一个传道很厉害的时候，
もし今日一人のすごい素晴らしい伝道者がいるとして、
会一病赶鬼。
その伝道者に病気を癒し、そして悪魔を追い出す力があるとしたらば、
比医生还厉害。
お医者さんよりも力を持っているとしたら、
他后来会不会变成偶像？
彼はやがて偶像になることはないんですか？
这个传道后来会不会变成他认为他自己很厉害？
そしてその伝道者自身が、まあ、いつか自分がすごいものだと。思ってしまう。
那一样也是落入在魔鬼的权势了。
もしそういう状況になるのであれば、同じくサタンの罠に陥るということになります。
保罗懂得这个信仰上的理念。
パウロにはその信仰の理念を分かっています。
所以我们今天的仇敌魔鬼哈。
今日私たちの敵であるサタンは、
他会透过人事、
人ことを通して。
透过环境，
環境を通して，
像现在这个就是一个环境。
まあ、今皆さんがいるようなこの環境を通して，
魔鬼会来干扰我们，魔鬼会来欺负我们。
私たちを妨げてきます。
好，我们下午再。